はい、ということで、前回 AI っていうのは大体こんな感じだよ、じゃあそれをもとに、今後我々はどう生きていくべきなのかっていう話をしましたけれども、ちょっと忘れのうちに若干話違うんですけども、バルト三国ってありますよね。ロシアの左端にあるバルト海に面している3つの国で、ロシアから独立した国ですけども、まあ、左が海またいで、まあ、フィンランドとかノルウェーとかそこら辺の北欧三国があって、右側にロシアがあって、で下がねオランダとかベルギーとかああいうのがあって、まあもうなんか強国に挟まれてるんで、いつも不安定な国なんですって。で彼らに残された道はですね IT だったわけですね。だから、IT っていうとなんか結構なんだろう、インドとかそこら辺のイメージがあるんですけども、バルト三国も結構 IT 強いんですよね。で多分エストニアだったかな、だったと思うんですけども、エストニアも国挙げてもうブロックチェーン入れちゃって、生まれた時についた番号で全て管理されてるわけですね。だからどこの病院行ってもどこでどんな治療してるかっていうの全部見えるみたいな話を、聞いたことあるし、お役所のペーパー作業がほとんどなくなったので公務員が6割削減できたとかって言ってたかな。なんか、まあ、ちょっとなんて大げさな数字を聞いただけかもしれないですけど、まあ、そんなことも起こってるわけです。で、他の国も、ね、やろうと思えばできるらしいんですけども、まあ、雇用がなくなるのを恐れてできないっていう話はちょっと聞いております。そんな感じでですね、何て言うんだろう、快適になるんだけども、何十人何百人っていう人の、下手したら何千人何万人っていう人の仕事を失う可能性があるのが21世紀のテクノロジーなわけです。なのでテクノロジー、まあ、要はフィンテックですね。フィンテック系の話っていうのは常に見ておかなきゃいけないし、ちなみに日本にはほとんどフィンテックの情報は入ってきてないですね。だからフィンテックを見て投資してる人っていうのは間違いなくみんな英語死ぬほど勉強してるんですよ。だから皆さんはその分できるんで、ぜひ今後もいろいろ見といてください。で、AI の話戻します。 AI って結構進んでて浸透してるよ、これから、単純産業系のっての無理だよって話をしていきました。要はですね、そういう AI のテクノロジーが入っちゃったんで、 AI でも済むような仕事を人間がやる場合ってめちゃめちゃ賃金が下がっててるわけですね。だから3つぐらいそういう仕事を掛け持ちしてもアパートメントを借りられないという状況がアメリカで起こってるわけです。それで、大都市には結構もねテント村っていうのができていて、例えばちょっと広い土地とか公園の一部とかにですね何百世帯っていう人たちがテントを張って生活して、そこからですね毎日、夫婦がですね、夫婦かとか、まあ、個人がですねスーツに着替えて出勤したりしてるっていうのもあるらしいんですよね。あとずっと車でもう5年ぐらい寝泊まりしている女性の話とか、たくさん聞いております。でそういうことが起こってるんで、 AI に取られたらダメっていうことなんですけど、じゃあ AI に取られない仕事って何なんだろうって考えた時に、まあ、いろいろあるわけですね。新しいシステムを考えたりとか、まあ、その AI とコラボしたりとか AI を上回るようなサービスとかを考えていけば、まあ、生き残る可能性はあるのかなと思うんですけども、それってなんかもう大変ですよね。自分がアマゾンみたいな会社を作るとか考えられないじゃないですか。じゃあ個人的にはどう考えたらいいかっていうとですね、やっぱ富裕層とか、あとそれかこう個別の趣味とかそういったものに注目していく必要があります。なんかこうちょっとオタクの世界、広く言うとオタクの世界が大事かなって思うんですね。なぜかっていうと富裕層、まあ、じゃあ分かりやすいちょっと一回富裕層でお話しますね。富裕層っていうのはですね、なんかバンバンお金使ってるイメージあるじゃないですか。だけど私が富裕層が住んでる地域に引っ越してみて思うのが、富裕層の人たちって特別なものにお金を払いたいんですね。お金をばらまきたいんじゃないんですよ。だからああいうとこ行って、なんかああいうとこってそういうとこですけども、シャンパンタワーやったりとか、なんかブランド品片っ端から買っての全身ジャラジャラつけてる人って、あれまだ富裕層じゃないんじゃないかなと思うんですね。富裕層ってその無駄なものにお金使わないけど、自分が納得する特別なものにお金を使いたがるんですよね。だからオーダーメイドとか、特別なものをお取り寄せしましたとか、そういうものには結構お金使うんだけど、そうじゃないものにはもうほとんどお金使わないっていう傾向があるわけですね。でこれって要は個別の思考を判断して商品を開発したりオファーをしなきゃいけないので、AI がまだまだ入りきれない領域なんですね。 いつか行くかもしれないけども、まあ、これに関しては結構先だと思うし、その特別な思考をパターン化するとしても、そのパターンのための、材料を集めるのに時間かかるだろうし、パターンから出したとしてもその人がそのパターン通りに生きるとは限らないわけですよね、富裕層の個別対応に関しては。なのでそこら辺に意識を持っていくといいと思うんです。だから例えば、私がワイヤレスやっているのはパターン認識だけではなくて、その人の希望に沿って個別に、夢が叶うように英語を喋れるように、ディレクションしていくっていうところで AI がまだまだでききれないところですよね。だけれども、もし単純に英語のコンテンツを売ってるだけだと AI に取られる可能性は十分にあるわけです。だから、富裕層のわがまま的なもの、もしくはまあ別に富裕層じゃなくても人のわがままを叶える、個人の好みとかに合わせて商品を考えたりサービスを提供するってところには我々はまだまだ、活躍する場所はいっぱいあるわけです。だから、歴史を見てもやっぱね、単純に誰でもできるものっていうのはどんどん機械に取られてるわけですね。でそれがただ頭脳に来たっていうだけなんです。昔は誰でもできる選択とか、そういったものが、ね、今はもう機械取られて久しいじゃないですか。昔は火を起こすっていうのを誰でもできるのが、ガス瞬間湯沸かし器とかに変えられてるわけですよね。でもそれが頭脳に来たわけだから、じゃあ今度頭脳の中でもパターン、誰でもできるものじゃないものをより一層考えていく時代になるのかなっていう気がします。でじゃあどうやるんだって話になると思うんで、一番私がこれ効果あったなっていうのは、実際に、その、まあ、お金とかで自分のわがままを、実際に現実化させている人たちを実際に間近で見るといいと思うんですよね。だから、若干お金かかりますけれども、やっぱり、佐藤翔さんご夫妻が言っているようにですね、月に1回ぐらいは、びっくりするぐらいの値段のレストランに行って、富裕層の人たちがどういうものを食べて満足しているのかっていうのを見たりとか、まあ、命をかけてお金を貯めてですね、ビジネスクラスに乗ってみたりとかですね、高いホテルに泊まってみるとか、ラウンジはダメですよ。ラウンジはあんまお金ないのに、なんか自分の事務所持てないような人が変な営業とかしてるんで、あんまりホテルのラウンジはあれですけども、実際ホテルに泊まってサービスを受けてみるとか、そういうことを受けてみて、ああこういうサービスがあるんだっていうのをいっぱい蓄積していくとですね、人のわがまま、要は AI でカバーできないところをどう、訴求していくのかっていう思考が身につきます。これはねもう理論じゃダメなんです。だから本読んでもダメで、体験していくことがいいかなというふうに思います。だから非常に面白いのが、全てね、今ちょっと高い話をしたんですけども、必ずしもお金ではないんですよね。その証拠にですね、新宿2丁目じゃないや、センター街じゃない、ごめんなさい、ゴールデン街ってありますね、歌舞伎町の隣に。あそこ今ね結構観光地になっちゃったんで、また客層が変わったんですけども、もうほんと数年前とかはまあ、本当にゴールデン街って汚い飲み屋ばっかりなんですよ。で一つの飲み屋がなんか6席ぐらいしかないし、商品高いし食べ物も別にないんですけど、一点一点にこう趣があって面白いわけですね。だからこの間行ったのにあの店どこだっけみたいなことしょっちゅう起こるわけです。で、そんな感じなんですけども、まあ、今はねその外人ばっかなんですけども、昔は結構お金持ちのお客さんいっぱいいたんですよ。で客単価多分3時間ぐらいいても5000円1人行くか行かないかみたいなところなんですけども、すっごい結構お金持ちの方とかいっぱいいらっしゃるわけですよ。でなんでかっていうと、そういう特殊な空間を好んできてる人がいるわけですよね。だから特別なもの、そこしかないもの、オリジナルの強いものっていうものにはやっぱねお金をこう払ってやししげく通ってくるわけですね。だからそういうとこに注目していくのがすごく大事かなと思いました。以上です。